なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は金融広報アドバイザーの行政書士そして CFP の森田光さんにお越しいただいています。森田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は成年後見制度について伺いたいと思うんですけど、はい、難しそうですね。
そうですね、
成年後見制度ってどういう制度なんですか？
ね、まあ難しそうですけど、要は後見でお世話をするということなんですね、
はい。
まあ、認知症の高齢者とか、精神障害ある方、判断能力の十分じゃない方ですね、その方々を、まあ、お世話すると。でもともとその戦後ですね、近地産制度ってのがありまして、
はい、
ただそれは財産管理ばっかりで本人のためというよりもその家を守るためにあったと。それがですね、2000年4月から改正されまして、今回の成年後見制度になったと。どこが違うかっていうと、財産管理だけじゃなくて本人の心情看護、こちらの方を重視しているということです。で、どういうふうな制度だと、どういうふうないいとこがあるかっていうと、はい、その、認知症高齢者なんかは例えばいろんなオレオレ詐欺だとか、
はい、
羽毛布団をまあ売られるだとかよくあるんですけど、はい、そういうことをその後見にお世話する人が取り消せるという取り消し権があるんですね、
はい。
あるいはその、介護保険制度でね、まあ、施設にまあ入所しなきゃいけないと、あの時契約しますよね、
はい。
でも認知症だと契約できないですよね、はい。そういう時に代わってしてあげるとか、そういうこともできるわけです。ですからこの入った時がちょうど2000年の4月に介護保険制度も入って、介護保険制度と、成年後見制度で車の両輪と言われた、
うん
うん、まあそういうふうなことです。それと、まあ、あの社会がですね、核家族化してきたために、
はい、
だんだん、こういうふうに制度を充実させて、こういう判断能力の、衰えた方を、まあ、守っていこうという、社会的な要請があったということですね。
じゃあ、一人暮らしなどで、はい、こう判断能力のない方が誤ってこうオレオレ詐欺などで契約してしまっても、それを取り消すこともできるということなんですね。
はい、できますね。
親がね、認知症になるっていうのはちょっと考えたくないんですけれども、もしこう認知症になってしまった場合ってどうしたらいいんですかね？
そうですね、まずあの相談機関としてはですね、現在地域包括支援センター、これが富山市なら32カ所あるんですけど、
はい、
まずそこですね、
地域包括支援センター、
はい。それとですね、その例えばその介護保険、まあ、今利用していると、認定される方でしたら、例えばそこに関わっている、まあ、ケアマネージャーさんとか、そういう方にまあご相談されたらいいんじゃないかというふうに思います。
現在どうですか、利用している方ってどのくらいいらっしゃるんですか？
ですね、毎年その申し立てで3万から4万ぐらいですね、
は
い。で今現在利用している方はまあ17万人ぐらいです。今年でようやくなったのかな。この数字ってのはまあ年々増えてるんですけど、ただまあ認知症の方が470万、予備が400万と言われる時代においてはまだまだこれからかなというふうに感じますね。
皆さんご存知ないってことなんですかね？
それもあると思いますね。
成年後見人っていうのは、どういった方々がなってらっしゃるんですか？
は
い、
その、かつてはですね、近畿産時代は配偶者がいれば、配偶者がまず一番だったんですよ。他はなれなかった。
そうなんだ、配偶者だけ
だったんですね。でそれがですね、今回2000年に、改正されてからですね、第三者でもできるよと。ですからまあ家族の誰でももちろんいいし、今そのお子さんっての結構多いんですよ。だお子さんもなるし、第三者は例えば私でもいいですし、その弁護士さんでもいいし、司法書士さんでもいいし、まあ、そういう、まあ、市民貢献人でもいいわけですよね。なれる時代にはなっております、はい。それはどうしてかっていうと、やっぱ核家族化されてですね、家族がまあやっぱり一緒に住んでないもんですから、成年貢献自身がまあ社会化してきたと。だ福祉の社会化っていうのかな、まあ、そういうふうな流れの中で、まあ、そうなりましたね。
割合的にこう、今はご家族が多いんですか、第三者の方が多いんですか？
この1年で第三者の方が 50% 超えましたね、
はい。なんとなくですけど、こう家族にね、後見人になってもらうっていうのは安心感があるんですけど、第三者っていうのは、 大丈夫なものなんですか？
大丈夫なのか。まず診療看護に関してはどうですかね、やっぱ昔ながらの財産中心になったりとかね、まず1点、それで、まあ多分ね言われたのがその財産ね、預けていいのかということだろうけど、親族でもなかなか難しくて、僕らでもまあ親子とか家族の財布ってのはみんな一緒だっていうね感覚があるもんだから、どうしてもそのね本人さんのこう預金口座をね家族の方が、要するに後見人が親族の場合にね、その後見人さんがこういじったりとかね引き出したり、まあまあまあ怒るんですよ。まあそれはそれでまあ本当に大きな問題になってます。まあそういう中において、まあそういう場合はじゃあ弁護士さんを後見にするぞと、いうふうな流れは、あります。
家族だから安心というものでもないんですね。 やっぱり信頼関係っていうのが一番大事なんでしょうね。
そうですよね。
そしてこうした制度をやっぱり普及していってほしいなと思います。はい、今日は金融広報アドバイザーで行政書士 CFP の森田光さんに成年後見制度についてお話伺いました。森田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。